今日の御言葉は申命記の29章10節から18節までです。申命記29章10節から18節、はじめに15節までをお読みします。今日あなた方は皆あなた方の神主の前に立っている。すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留異国人、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまで、あなた方があなたの神主の契約と、あなたの神主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである。先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである。しかし私はただあなた方とだけこの契約と呪いの誓いとを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者並びに、今日ここに私たちと共にいない者に対しても結ぶのである。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、今日のこの箇所からあなたが契約をされたその相手、それはイスラエル人だけでなく在留異国人や、また私たちのような異邦人に対しても、すなわち主の御声に聞き従い主の御言葉を守り行う全世界の民に対しても結ばれている契約であることを主よ今日認めます。どうか主よ、今私たちの耳と心とまた霊の目を開いてください。世に対してはますます閉じられていき、あなたの命に対してますます開かれていく私たちのこの耳と目と唇でありますように。どうか主よ、今日この語るしもべの唇を清め整え、またこれを聞く一人一人、そのこれに預かるすべての心を主よあなたが今父よでもって清め開き、あなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように。固くなな心、固くなな体は主よあなたが開いてください。そして聞く耳を、またあなたを慕い求める心を、柔らかき肉の心を与えてください。石の心を取り除いてください。肉の柔らかき、あなたの御声を聞き御言葉を受け入れる柔らかき心を与えてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この29章からですね、またもう一つの契約、といっても、その契約は、また全く別のなんか新契約とかそういうものではなく、モーセや、またイスラエルの民がホレブで、40年前まだエジプトを出たばかりの頃に、主の山ホレブで結んだ契約、それに対するですね、補足的な、補足といっても、まとめ的なものですね。この契約を、あなたがすでにもう今いただいている契約を守り行ったなら、これこれ、しかし守り行わないならこれこれの呪いが来る、そのような、 まあ、確認的な契約ですね、それについて、再びモーセは、主の命令に従ってイスラエルのために契約を結ばせております。そして今お読みしました10節から15節までのところに、その契約の相手、その契約のその範囲ですね、人間的な範囲、一体誰と誰が結ぶ契約であるのか、それをここで主は明確にしております。まずここに、この場所、この契約を結ぶにあたってそこに立ち会っているものはですね、まあ、モーセと、それから主ご自身と、そして、10節見ますと、10節と11節にありますね、部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、それからあなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留異国人、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまで、要するにこのイスラエルの会衆の中にいる全員ですね、もう上から下まで長老とか部族の頭から果ては在留異国人や、また焚き木を割るような水を汲むような、そういうもうかなりの下に下っ端に至るまで全部このあなた方は今主の御前に立っている、そしてこの契約に入ろうとしていると。そしてですね、なおかつ14節と15節見ますと、まあ、ここにいる、一緒にいる人だけでなく一緒にいない人に対してもこの契約を結ぶって書いてありますね。14節から、しかし私はただあなた方とだけこの契約と呪いの誓いとを結ぶのではない、今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っているもの並びに、今日ここに私たちと共にいないものに対しても結ぶのである、ね、じゃあここにいる皆さんはこの契約に入ってるでしょうかね。入っていますね。はい、十分入っています。まず11節の方を見ますと、宿営のうちにいる在留異国人とありますね。ですからイスラエルというその幕屋のうちに、その主の御翼の影を下に求めて、その主の御翼の下に行こう在留異国人、あのルツのように、ルツは全能者の御翼の影を下に求めて、そして主の守りのうちに入って、モアブの地を捨ててイスラエルの会社に入ってきた異邦人の女でした。皆さんも同じようですね、まあ、日本人、韓国人、イスラエルの民ではない、イスラエルからすれば異国人であるにもかかわらず全能者の御翼の影を下に求めて皆さん来ております。しかし皆さんは、ね、この何千年も前のこの、モアブの地でイスラエル人と、モーセとその、契約の立ち会いにいたでしょうか。いなかったですね。いなかったですけども、でも15節見ますと、今日ここに、私たちと共にいないものに対しても結ぶのであると書いてありますね。私たちは当時そこにはいませんでしたが、でもいないものに対しても、この主の御声に聞き従い主の御言葉を守り行おうとして、主のその守りの下に入ろうとする者、その者たちに対しても主はこの契約を結ぶと。ですから十分私たちも入っているわけです。そしてこの契約は、どのようなものか、12節見ますとあなたがあなたの神主の契約とあなたの神主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである、契約、と、呪いの誓い、2つありますね。 まあ、英語の聖書では契約、主の契約はカバナントで、それで、この新改訳では、呪いの誓いと書いてあるのは、これは、オース、ちょっと古い英語の言葉なんですけども、要するに誓いとかあるいは呪いという意味も込められております。ヘブライ語では、アーラーという言葉、なんですけども、これはですね、まあ、日本では呪いの誓いとあるんですが、まあ、呪いという意味もあり、また誓いという意味もあります。まあ、この新改訳ではその2つ両方を、表して呪いの誓いと書いてありますけども、ちなみに口語訳聖書ではただ単に誓いとだけしか書いてなくて、呪いとは書いておりません。まあ、要するに、2つあるんですね。主の契約、主のカバント、それと、オース、呪いの誓い、この2つを、主は結ぼうとしている。でそしてその、呪いの誓いとまた主の契約、それは一体何のため、もしそのイスラエルの民が、主のその契約内容を執行し守り行ったら、何どうなるか、それが13節に書いてあります。先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである、何のためにこの契約を結ぶのか、この契約を守り行ったら、どのような、約束をされているのか、その内容は主ご自身の民としてくださること、また神ご自身は私たちの神となられること、契約を守り行う者の神となってくださること、これは黙示録も全く同じことが出てきますね。神ご自身が私たちの神となられ、そして私たちは神、その神の民となる。結局神様がですね、人に対してこの聖書全体を通して何を人間に対してしたいか、まあ、それは神の民とされることです。人は人間が神の民とされて、神ご自身と常しえに、共に住まうこと、それを神様はですね、この申命記においてもまた黙示録においても私たちに約束をしておられるわけです。で、それはですね、まあ、現代の私たち、イスラエルの民からすれば異国人であるかのような、実際異国人であるんですけども、そのような私たちに対しても、この神様のその保護のもとに入ることができ、また、たとえ私たちがどんな、部族の頭であったとしても、あるいは一般の人間であったとしても、あるいはもう滝木を割るような、水を汲むような、そういう、つまらないものであったとしても、神様のその契約の中に、自らを、入り込もうと、あのルツのように、またラハブのように本当に主を慕い求めて、その主の宮に入って主の守りに入ろうとする人に対しては、この契約は有効であるわけです。それは祝福に満ちており、また呪いに満ちております。まあ、今日の箇所ではまだその内容は、まだ明かされていないんですけども、要するに私たちは主を相手にしてですね、その契約に入ろうとしているわけです。今日の箇所は18節までですので、この16節から18節のところ、ここはですね、早速、その契約を守るにあたって私たちに対する禁止事項が記されております。16節から18節まで。事実あなた方は私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことを知っている。 またあなた方は彼らのところにある忌むべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にもあなた方のうちに今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、士族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。アメン。この早速の禁止事項ではですね、偶像礼拝が、その禁止事項として真っ先に挙げられております。このイスラエルの民は、エジプトの地を住んでおりました。またエジプトの地から脱出した後もですね、いろいろな異邦の民の中を通ってきました。世の中を歩んできて、そしていろいろなものを見て聞いてきました。その中には、ね、忌むべきものがありました。いろいろなタイプの偶像をこのイスラエルの民は見てきたんですけども、カイさんが気にしているのはそれら、ね、世を通ってきたもの、エジプトを通ってきたもの、その中にある偶像、それを見てですね、それを聞いてそれに仕えてはならない、神である主を離れてそれらを拝んではならない、それに仕えるようなものが、ね、士族や部族があってはならない、そのような偶像を拝むものは、毒草や苦よもぎを生じる根っこがあると、そのような根っこがあってはならない、そういうふうに禁じております。これも現代を生きる皆さんも私たちもですね、このような忌むべき偶像があります。皆さん、世の中で生活しております。社会生活をしております。どうしても世の中を通ってくるんですね。そしてその社会において、世の中において、神の民が、手をつけてはならないもの、拝んではならないもの、主としてはならない偶像というものがこの社会では主とされております。お金だとか、いろいろあるわけです。もちろんですね、あの目に見える偶像、神社仏閣にあるようなああいう、偶像、それも当然拝んではならないんですけども、世の中のものが主としているもの、お金とか権力だとか、あるいはですね、本当に、サタンそのものを偶像化して、そして拝んでいるようなものもいるわけです。そのようなことはしてはならないと、先に禁じられております。そして偶像、特に私たちにとってですね、目に見えない偶像、気をつけるべき偶像、知らないうちに侵入してきそうな偶像はですね、それはむさぼりです。むさぼりというのは何もかも持ちたいと、あれもくれこれもくれという、そういう極端な所有欲ですね。コロサイの3章5節に書いてあります。コロサイの3章5節をお読みしますと、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。書いてあります。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。続いてそのコロサイ3の6節以降もちょっとお読みしますと、このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方も全てこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は 作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。アーメン。非常にこのコロサイ3章、新明記の29章によく似ておりますね。現在の私たちに対しても、有効なわけです。私たちにとっての偶像、新明記においてまさに禁じられている偶像礼拝は、それはむさぼり、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼり、何もかも持ちたいと、世の中のあれもこれも持ちたい、ソロモン王はですね、主のその素晴らしい契約を持って、そして主からあらゆる良きものをいただいているにもかかわらず、世のあの、欲もこの欲も、ぶどう酒も愚かさも全部身につけたいと、そういう悪い欲に駆られて、結局真の偶像礼拝者になってしまいました。イスラエルで拝んではならないような、子供を火の中に通すような神々の像までソロモンは作ってしまいました。結局私たちの力もですね、この何もかも持ちたいという所有欲をまず捨て去るべきなんです。このような偶像、このようなことのために神の怒りが下るんです。私たちが社会の中を歩むとき、世の中を歩んでいくとき、どうしてもそのようなものを拝んでいるものを目にします。でも私たち神の民は、この契約の中に入るためには真っ先にそれらを捨て去らなくてはならないわけです。以前は皆さんもそのようなものだったかもしれません、知らないんですけども、しかしキリストのうちに入ったからには、もはやそのようなものの中から抜け出してこなくてはならないんです。世の中においては、平気で、不貧困が行われ、また、結婚していないのに同性生活が、行われていたり、いろいろな、世の中では当たり前とされていることが、神の民の中では、それはしてはならないことになっている。で、してはならないことだと知りつつも、それを続けていると、どんどんどんどん呪いが、入ってきてしまうわけです。そして、8節の以降のところ、しかし今はあなた方も全てこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。神様は偶像を捨てるように言いましたが、まだ捨てるべきもの、それはのリストが8節にありますね。怒り、憤り、悪意、そしり、また口から出る恥ずべき言葉、これらを偶像を捨てると同様に捨て去るべきです。そしてキリストにあって私たちは、古い人は脱ぎ捨てて、そのような古い偶像と一緒に脱ぎ捨てて新しい人来ました。キリストが全てであり、全てのうちにおられるキリスト、これを私たちは新しい人として来たんです。そしてキリストを来たのであるならば、ますます作り主の形に似せられて、ますます新しくされていきます。キリストを来た人はどんどん新しくされていくんです、祈りの中でイエス様を知らずに、神様と祈っていた人に、イエス様って祈るんですよって、その口を、祈りの口を神様からイエス様に直したら、どんどん新しく作り変えられていく生徒たちを本当に目の当たりにしております。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのですと書いてある通りです。そこにはユダヤ人ギリシャ人の違いないです、奴隷と自由人、焚き木を集める人、長老、そういった身分の差もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられる主、このキリストを、救い主として受け入れる人に対する祝福と、また恵み、そこには変わりは ないわけです。またモーセはですね、この偶像を拝んだりして、そのようにしてこのイスラエルの中に汚れたことを持ち込んだりして、毒草や苦いよもぎを生じる根っこがあってはならないと、締め切りの方で言っておりましたね。私たちも苦い根っこを抜き去るべきなんです。ヘブル書にもその苦い根っこって書いてあります。冒頭の御言葉でもお読みしましたね。ヘブル書の12章、14節からのところです。ヘブル書12章の14節から、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚れたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。私たちはこのようなエサウのような俗悪なものがあってはなりません。そのために、私たちはよく監督するべきなんです。誰も、苦い根っこが芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないようにするためです。この聖徒の交わり、聖徒の集まり、これは、パン種の入っていない純粋なパンとして、主に捧げられる祭りをするべきです。一人でも、偶像に対して妥協したり、あるいは、不貧困や汚れ、情欲、悪い欲、むさぼり、それらに妥協して、それらを握りしめて持っている、人に妥協して、そういう人が苦い根っことになってですね、清められた集いを汚してしまうんです。ですから、当教会ではですね、捨て去るべきもの、主の御前に、壊すべきものは、壊しなさいと、そのように、他の教会から見たら、なんでそんな厳しいことをするの、見られるようなことも当然しております。それは清められた集まりとして、この聖徒の交わりを清く保つためであり、そしてその以前の行いをもう捨て去って、その死の呪いの門徒をその人から断ち切るためで、そしてその人がもはや苦い根っこを、こっそりと抜き去って、そしてこれから本当に主にあって清められた幸いな歩みをしてもらうため、そのために時にはですね、兄弟姉妹ともによく監督してですね、そして互いに教え戒め進めたりすることも、この生徒交わりの相手は当然することです。どうしてもその、以前のその世の汚れ、エジプトのその懐かしいなんか、あれを、俺はどうしても捨てされないんだ、そういう人は長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものと書いてあります。エサウ、一杯の食物を欲しいがために、もうその日食べてしまえば、その時の腹は満たすでしょうけども、でも、もうもはや残っていないような、そういうエサウのような俗悪なものがいないようにですね、私たちはこの交わりを本当に清く、監督して保つべきなんです。エサウはですね、後になって祝福を相続したいと思っても退けられてしまいました。主の御言葉を守り行うべき期限というものが確かにあることがここから分かりますね。賞味期限があるんです。 御言葉を守り行うべき、祝福を相続、ね、この御言葉を守り行ったのであれば祝福を相続できるという期限が確かにあるわけです。それを過ぎてしまうと、ね、後になってもう涙を流して求めてももう遅いということはあるんです。外の暗闇に放り出されて泣いてあぎしりする、本当に主の御言葉に従順しない人は泣くんです、歯ぎしりするんです。でもその涙はですね、清い涙ではありません。自分のしたいことができなかったっていう、そういう涙、それは決して美しい涙ではありません。皆さんが流すべきは自分の罪を悔いる涙、自分の罪を悲しむ涙、そして本当にイエス様に許していただきたい、イエス様のように清くされたい、そのように流す涙は本当に清らかな涙です。どうか皆さんは主にあって清められた歩みをしましょう。清められた歩みをしていくうちに、ね、主の似姿に作り変えられていきます。そして自分自身のうちにそれまで罪だと思っていなかった、汚れと思っていなかったようなことも示されて、時には悲しい思いも痛い思いもしますけれども、でもどんどんそういう涙を流していいんです。さらに清められるために、さらに自分のうちの滅ぼし尽くすべき古き性質、偶像、それらをますます取り除いて、ますます主に近づけられるために、それらのことを成していくべきなんです。どうか皆さんは、この契約の民として、主のその御翼の陰に助けを求めてきた生徒として、共にこの生徒の交わりを保ち、共に、汚れを取り除き去り、互いに教え戒め合いつつ、共にこの主の祝福、大いなる祝福に入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちもこの神の民とされている幸いを感謝いたします。イエス・キリスト、このお方を主とするところに人種の差別はありません。また貧富の差も関係ありません。ただキリストが全てであり、このキリストにあってこそ私たちは清められ、整えられ、癒され、清くせられていきます。どうか私たちのうち誰もエサウのような俗悪なものが出ないように、主よ、本当に私たちはこの交わりを清く保ち、よく監督し、よく注意してこの交わりを清め、そしてあなたに対しては清められた礼拝を捧げることができる私たちでありますように、どうか日々作り変えてください。そしてさらに多くの人々を清め、あなたの身元へと主を捧げることができる私たち一同でありますように、今日いただいたすべての恵みと御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。